日刊深夜会食月曜版西田東田いや上田皆さんこんばんは、イペリット上田です。この番組は FMC 九州ステーション新鍋 FMC スタジオからお送りしております。まあちょいちょいこの番組でも話は出ておるんですが、モータースポーツが好きでして、まあ、このまあ、冬場以外は、まあシーズンという形になっているんで、いろんなモータースポーツがありまして、まあ海外の、やつも、まあ、ちょいちょい見てはいますが、まあ国内の、レースっていうのが、まあ基本的には、スーパー GT っていう、箱車の、300と500で争う、やつが、まあ、国内ではトップカテゴリーになっておりまして、でもう一つ、この一般の、まあ、普通の市販車にちょっと改造したぐらいで行われるのが、スーパー耐久というシリーズ戦が、まあ、昔からやっておりまして、まあまあ、ちょいちょい S 帯なんていう呼ばれ方をしてるのが、まあメジャーな呼び方なんじゃないかなと思いますが、まあ、このスーパー耐久は、このスーパー GT とちょっと、なんかな、そのドライバーのラインナップっていうのが変わってるっていうか、ちょっと違ってまして、まあドライバーだけじゃないんですけど、まあ、スーパー GT の方は、もう、ものすごいお金をかけて、元のベース車両が、もうほとんど、側だけっていうか、なんかもうでっかいミニ四駆とかプラモみたいな感じで、まあ、市販車ベースは市販車ベースなんですが、側と中身が、違うっていうのが、まあ、常にあり、まあ、常というか、まあ、結構な頻度であるんで、中身エンジンが、その普段ついてる車両のエンジンじゃなくて違うエンジンを乗っけてたりとか、まあ、今年からちょっとレギュレーションが変わったんで、駆動方式が、そのもののベース車両のまんまでやるしかなくなったんで、以前はこのスーパー GT は、FR を MR にしたりっていうので、 FF を MR にしたりっていうので、またいろいろ派手な改造ができたんですが、スーパー耐久の方はもうほぼ市販車になんかちょっと毛の生えたような改造しかできないのが特徴でありまして、まあ、ドライバーも、いわゆる、まあ、素人に、ちょっと毛の生えたような、いわゆるジェントルマンドライバーと言われる人々が、まあ、ほぼメインで、まあ、趣味っていう、まあ、お金のかかった趣味でできる、そう簡単にできるわけじゃないんですけど、そういう感じでできる、まあ、草レースの最高峰の戦いではあるんで、まあ、そこのチームにおいて、ちょっと、セミプロとか、プロドライバーで、また、スーパー GT とか、いい感じというか、成績を、いろんなカテゴリーとかで成績を残している、いわゆるトップドライバーとかを、一人、まあ、 各チームというかつけれるそういうドライバーを呼べるところは、チーム1名限定で、プラチナドライバーというトップレベルのドライバーを呼べることができるような、シリーズ戦になっておりまして、今週末に、まあ、国内では唯一ではなかろうかと思われる、24時間耐久っていうのを、S 帯はやります。まあ、これも、スカパーで J スポーツで、完全だったかどうかちょっといまいち覚えてませんが、かなりの、尺を取って、中継すると思われます。で、このスーパー耐久は、カテゴリーが、今現在8クラスありまして、まあ、上の方っていうか、まあ、まあ、トップ競技車両とかをつけてるっていうか、そういうやつを使ってるチームは結構な、まあ、それでもスーパー GT とかに比べると狭い範囲での改造になりますが、 ST2 とから ST5 クラスに関して、まあ、まあ基本的にスーパー耐久は改造範囲が狭くて、エンジンの改造がほとんどできなくて、純正にちょこっとな、純正品をちょこっといじるぐらいが、エンジンはできなくて、排気量も変更できませんと。で、エアクリーナーボックスからエンジンまでの吸気パーツ及びエンジン直後のエキゾーストマニホールドも純正品に、まあ、最低限の加工しかできない。で、スロットル系も変更もできないと。で、サスペンションはダンパー、スプリング、スタビライザー及びブッシュ類の変更のみで、まあ、いわゆる、大幅にレーシング、まあ、お金のかかったサスペンションは、変更できませんよと。で、車体の加工も、安全装置、まあ、ロールバーとかそのボディ補強をしなければ、レース車両とはできませんので、そういう、保安安全装置とか、無線機器などを取り付けるためちょこっとはいいですよと。で、外装の空力パーツは付けられますが、市販品、一般消費者が普通に購入できるものに限られて、特注品や高いものはダメですよと。で、まあ、スーパー耐久はこのレースが距離が長くて500キロまたは、長いんで、24時間っていうのがあるんで、まあ、基本的にこの耐久レースをやるシリーズなんで、競技時間は長いですねと。まあ、この、まあ、昔は、トカチで24時間をやってた記憶があるんですが、最近、ここ最近になってこの富士で、S 帯が24時間になって、こ、まあ、近年24時間をやるようになったので、まあ、好きな人は富士まで行って見るっていうのが、まあ、キャンプしながら1日、まあ、予選とかこの予備日じゃないけど、いろんな、催し物があるんで、まあ、現地で、ロングの休みを取ってキャンプがてら、このフジスピードウェイで過ごすっていう方も、まあ、ちょいちょいいらっしゃるんではないでしょうかと。 まあこういう耐久レースっていうのが、まあ いろんまああんまり四輪も二輪もそう、シリーズ戦っていうかそんな数あるわけじゃないんで、ウェックっていう、こっちも、まあ箱車の、耐久レースが、まあ6時間8時間12時間で24時間のルマンっていうこういう耐久のシリーズ戦があって、でもうスーパー GT は、昔、鈴鹿1000キロっていうシリーズ戦があったんですが、今はそのシリーズ戦が、なくなりまして、こっちが、鈴鹿の10時間っていう別枠のレースカテゴリーになりまして、でこれが、いろんな海外からの、トップチームだったりトップ車両だったり、もういい感じのお金をかけたレース車両が続々と集まってくるっていう、面白いレースもあるんで、こういう、まあ耐久レースっていうのはちょっとまあ真剣にずっと24時間見るとか12時間とか11時間見るっていうのはまあ多少きつくなるんで、まあある程度、気を緩めてというか、なんかあまり肩肘張らないで見れるのが面白いんではなかろうかと。まあこの6月7月8月ぐらいいろんなこういう耐久レースとか、まあレース関係のモータースポーツがいろいろ盛んにあるんで、まあチャンスがあれば見てもらえると面白いのかなと思います。それでは明日は誰の誕生日何の日のコーナーです。明日5月28日生まれの有名人の方々です。1960年生まれ、サッカー元日本代表の水沼貴さん。1962年生まれ、テレビプロデューサーの菊池慎さん。1992年生まれ、サッカー日本代表の柴崎岳さんです。おめでとうございます。明日は国際アムネスティ記念日。1961年のこの日、政治権力による人権侵害を守るための国際民間機関アムネスティインターナショナルが発足しました。まあモータースポーツに限らず、まあいろんなスポーツが一年中やっておるんで、いろんなスポーツを、まあ来年オリンピックがあるんで、まあそういういろんなスポーツを見てちょいちょい勉強して楽しみな一つをなんか見つけてもらえると、スポーツ界の裾野が広がるんではないかなと思います。それでは明日は火曜版です。どうぞお楽しみに。また来週。